皆さんおはようございます。つい1時間ほど前でしょうか、ここでキネトスがあって、グレースランドの餅つきがなされてました。まだ若干残っているのか残っていないのか分かりませんが、堪能されたでしょうか。ある教会では、月に一度理事会が行われるんですけども、ある理事の先生は、元旦の日には1週間和服で通すということでですね、元旦礼拝と最初の礼拝は和服を着て行われるということをですね、何人かの先生方がされているという、毎年私家内からですね、今年こそは和服を着たらとこう言われるんですけど、着てないものが着てやるとですね、何かこう恥ずかしいような、でも体型的に似てると理事は言いますね。お腹が少し出た人の方が和服がよく似合うと。まあ以前教会では赤い毛線を引いてお茶会もやりました。いろんなことをやり、でも日本人としてのやはり文化は可能な限り教会でもその四季を感じるために行っていきたいなとこう思っているんですね。ですから来年の正月には、松飾りは立てませんけれども、日本人としての文化を生かしていけたらなとこう思っています。どうぞ皆さんも服装で四季の彩りを味わっていただきたいと。特に皆さん車運転される方はですね、夜走らせますと黒っぽい服はですね本当見えづらいんですよね。特に大学周辺は学生がですね横切る方が多いもんですから、目を凝らしていかないと思わず暗闇からこう黒い物体が出てくるということなので、教会の方勤めて冬は鮮やかな色を召していただいて、ピンク、花柄、何でもありですので、ちょっと立っていただけますか。はい、どうぞ二人立ってください。はい、女性の方々はこういうカラフルな色で、冬を楽しませてください。はい、どうぞありがとうございます。そうするとですね、語るものもですね心が弾むんですね。黒一色にこうなるとですね、思わずなんかこう思わずねこうご愁傷様ですという感じになりますので、ぜひ特に60代以上の方々、もう鮮やかなもうショッキングピンクでも何でも構いませんので、鼻飾り、耳飾り、何でもありですので、アメリカではですね、欧米、韓国もそうですけれども、礼拝を一番装ってくるんです。別に新しいものを買うとか何かじゃなくてですね、あるものの最良の服を持って神を礼拝しに来る。これ素敵なことですよね。そう言いながら私もノーネクタイにし始めて矛盾を感じるんですけれども、どうぞ皆さん、共に、ある意味では礼拝を楽しみながら、ある意味では神様に礼拝を最高のものとして捧げるために、私は共に礼拝を捧げていきたいなとこう思っています。早速御言葉を開くことにいたします。イザヤ書の65章を開きください。イザヤ書の65章の17節をまず開きます。皆さんと声を持ってここを読んでまいりましょう。65章17節、それではご一緒に。はい、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。アーメン。それでは角兄弟、お願いしていただけますか。はい、あ、その USB、 それはねワイヤレスなのでホルダーにも入ってます。昨日入れましたので土屋のホルダーに。これが今年私たちの教会が掲げる御言葉であります。そして副題は一つになってという言葉なんですね。今日の司会者も歌ってくださったようにエペソ書の中から、神様は天と地と一つにされる、集められるという言葉がありますが、一つになるということが一番大事なこの土台であります。何でもそうだろうと思います。複数のあるいはクラブか何でもそうですけれども、戦いでもそうですよね。バレーボール、サッカー、ラグビー、そのような複数の者たちによって競技するときに、一つのやはり一致感がないとそれは勝つことができません。 チームがなされません。そのために日頃から激しい訓練をする。あの箱根駅伝、ね、今年も、青山学院が4連覇をしたということで、それはもう本当に涙ぐましい努力に努力でしょう。10年前は青山学院は当落線上にあった。シード部になれるかなれないかわからなかった。でも地道にその日を目指してコツコツと積み上げて、ですから名もない大学が有名なコーチを招聘するのはコーチの手腕によるところが大きいんですね。どんなに優れた選手が集まってもコーチの采配下によってはそれはあのシード権10位にはなれない。あのなるためには大変な努力です。そのためには12月に予選会といいまして数十校が出てタイムを競うんですよね。まあ私は個人的には順天堂が好きなんですよね。沢木さんというかつて名選手がおりまして、それ以来なぜか順天堂。ですから今年も誰が優勝するんじゃなくて、順天堂がシードに入るかどうか。というのは個人的な興味関心でありまして、思わず順大のマーク見たら頑張れとこう、勝つんですが、全般良かったので後半が落ちてしまってですね。でも彼らは頑張るでしょう。いずれにしましてもそういった中で、多くのああいう駅伝ランナーを輩する、例えば青山学院は、その監督と奥さんが一緒になって寮に住ませて、奥さんが食事を作って健康管理、あらゆる管理チェックをされて、そして常日頃から一緒に同じ釜の飯を食いながら一つの目的を向かって積み上げていくと。ですからまさにそれは象徴的なことでありまして、私たちも新しい天、新しい地を作り出すというのは神様の一方的な宣言です。私たちの努力ではないんです。しかし私たちの努力があえて必要ならば、それは私たちが一つであるということです。後で申し上げますけれども、そのために新約の中において神は教会というものを与えられた。しかもキリストの体としてです。そしてその中においてキリストの体は一つであるように、私たちも一つである。それは狭い意味では一つの教会のそこに連なっている方々は一つであるということもさることながら、大きい目でいくといろんな教団教派がありますけれども、そのような方々も一緒に一つになるということが私に与えられた使命命題だろうと思うんです。立場考え方は違えども、主を伝える、述べ伝えるということにおいては一つになっていく。ですからそのためにいろんな超教派の連合体が生まれてくるわけです。例えば私教団が入っている日本福音同盟という JEA というのは、私たちの持ち味であるペンテコス信仰を全く理解されていない団体も入っているんです。中にはかつて私が入った時にペンテコスが入るんだったら私は抜けるわと言って脱退された団体もあるんです。それは強硬なほどにこの聖霊理解、使徒の働きの中における聖霊働きも終わったものであると。終わったものを今更それを蒸し返してやっていることはまさに異端であるということから、このいくつかの団体は出られました。けれどもそういった中において自分たちの教理立場にはないけれども、しかしそのことを受け止めて一緒になっていこうじゃないかという団体が圧倒的に多いんですね。ですからこの JEA にはプロテスタントで言いまして、プロテスタントに大きく分けて2つの団体があります。1つには NCC 系といって、日本キリスト教団を中心とした、そこにはこの聖公会とかルーテルとかいろんな団体が入っています。それ以外の大多数は福音同盟 JEA に入っています。そしてその中にペンテコステの群れとしては、団体として入っているのは私たちの群れだけなんですね。で、私たち団体はペンテコステもやはり聖書理解は同じであると。それペンテコステは一つになりたいということで JPC というペンテコステ教育会というものを私が旗を振りまして、この日本には10いくつかのこの団体教会がありますので、それを一緒にやっていく、まあ、そういった中において、この私たちは聖霊の働き、これは本当に今日なくてはならないものであると。ですから今団体ではありませんけども、個人レベルでは聖霊のバプテスマを受ける方々非常に増えておられます。日本キリスト教団の中にも教団教派を超えて起こされていますね。で、そういう方々は大体カリスマと呼ばれるグループはないんですけれども、カリスマという形において彼らは頑張っています。いずれにしましても私たちはこの働きの中において改めて 主の真理が終わりの時代にあって一つであるということ、このことを私たちは心願いながら、今年も6月ぐらいに、静岡の方で GAA の総会がありますけれども、まあ、そういう働きがなされているんだと。ですから広い意味では全ての教団教派が主を伝えていくということによって一つである。新潟にも30前後の教会がありますけれども、機会があるならば一つになっていく。その一つの現れが数年前に行われたラブソナタ新潟ですよね。そこには同盟の先生がこの加わってくださり、あるいは委員長として伝道福音の理事の方がなられ、いろんな形において私たちは教団教を超えて福音を伝えるということによっては一つになっていこうじゃないかと。それが今生まれ始めていることを感謝しています。かつては私たちは入らせてもらえなかった、入りたいと手を挙げても入れてくれなかった時代が30年ぐらい前にありました。しかし今はその垣根も取り払いつつあり、団体としては私たちの教理信条は認められないけれども、しかし宣教において一つになれるんだということでお互いに歩み寄っていくわけですよね。ですからラブソナタの時も申し上げましたように、私たちの信じてやまないこの聖霊の働き、私はそういう長教派の中にあってはことさらにそれをこう示すことはしないように、例えば異言で祈るとかそういうこともこのお互いに協調するためには自重していきましょうということで、合同委員会とか決起集会には皆さんに出ていただきました。それは配慮として、しかし今度は個人のレベルにおいては私たちは大胆にこの主の霊に従っていきたいと。ですからこの故教会で考えるときに私たちはまず聖霊理解を一つにしていく。聖霊理解の今もなお主の霊は激しく望み、主はあの初代教会に語られ示されたことからが今でも起きているんだ、これからも起きるんだと信じる者たちが私たちの教会です。ペンテコステの群れですね。同時に私たちは本当に一つになってこの新しい天、新しい国を神様によって創造されていこうじゃありませんか。私が頑張る必要はないのです。神様はそのように計画を取ってくださった。それは今日聖人家である方から質問がありました。神の時というのはどういうことでしょうかということで質問がありましたけど、まさにエペソ書の中において神は天と地を一つに集められる時がある、しかもそこにおいては全てのものがと書かれている。全てのものが一つに集められるのはまさに最後の終わりの時です。しかし今は全てのものではない、全てのものが集められつつある時代です。ですからそういった中で私たちは必要なのはキリストの体が一つであるように私たちもその志を持って一つになっていく、神の家族とされているんだということを私は知っていきたいんですね。そういった意味でこの次、私がそうですねやるように、この言葉ですね、今日読んだ言葉です。見よ、見よというのは何かを見よということではありません。心目覚めようということです。心失せていた、焦れていた皆さんよと、もう一度自分心を奮い立たせてくださいと、もう一度聖書に立ち返ってくださいと、もう一度神様に目を向けてくださいと、そして誠に私は父なる神は新しい天と新しいを創造する、そしてその中に先のことを思い出されないとこう書かれています。過去のことを思い出されないと。どうでしょうか、過去のことを思い出してない人、だんだん私そのようになりつつあります。あの信仰者というよりもだんだん、あの昨日も今日もかなりですね、あれこうだったでしょって、いや全然記憶が飛んでしまってるんですよね。あの時実はですね、細かな話申し訳ないんです、私が普段空いてるね、明日はまあ関西に行くもんですから、靴を探そうと思って昨日から探してるんです。靴がないんですよ、革靴が。おかしいなと、便歌ばかさ、誰が拾って誰持ち出して、あんな高価なものじゃないのに。そしたら、まあ、家内がね、家内は私よりも記憶が正しいので、あれ、お父さん、金曜日大雪の日に東京行ったわよねって、日帰りで。あの時に確か長靴を持ってって、あの時に靴と交換したはずだと。あなたもしかしたら、寝台前駅の雪降る中で、長靴を履き替えた時に革靴をそこに置いたまま帰ったんじゃないかと。まあ、いろんな推測があったわけですよ。いや、そんなバカなと10代の時は言えたんです。それも不確かなんです。もしかしたらやりかねないと。まあまああるもんですからね。 あ、そうか、じゃあもう雪に触れてもう履けないわなと。で、いろいろとまたさらに探っていくとですね、もしかして K で迎えに来てくれたよね。そして帰りは雪降るから、あの家には K で行けないから、駐車場にあった教会保管室に乗り換えて行ったんじゃないか。あ、そうか、教会保管室にもしかしたら靴を置いたままかなと。で、今日朝確認したらそこに、ありました。安心なんです。でもね、すっかりそれがね抜けてるんですよ。怖いなって、先のことを思い出されないんですよね。明日のことも考えられないくなってきてるわけですね。でも皆さん、これはそういう意味じゃありませんからね。あなたが経験した過去のあらゆることは思い出されない。それはまず第一には、圧倒する恵みが私に加えられるということです。これから起きるのです。いや、今までも起きたかもしれないけども、これから起きるのです。ある先生が、これも直接聞いた話です。ある先生がこう言いました。自分普段はね、そんな祈り深くないし、霊を見ないって。でも信徒の方が、お父さんがその S 学会のね、本当に囲まれている人で、なかなか行っても会ってもくれないと。牧師先生は来なくていいと。そういう状態の方が寝たきりになったと。もう行くばくもない。それでその息子さんは、いとこの人なんです、その人に。いとこの人が、おじさんって、教会の先生来てもらいましょうよって、ようやくうんと言った。そして自分がその病室に入った瞬間に、自分を思ってもみないことを言い出したって言うんですよ。何言ったと言います？会ったこともないんですよ。もう反対してること分かって。そしたらこう先生こう言った。思わず、何々さんって、神様見たでしょう、今見たでしょってこう言ったそうです。そしたらね、言ってしまった自分も驚いたんだけど、聞いたおじさんも青息吐息でも酸素マークしてるんですが、うんって言ったそうです。見たって言うんですよ。そして、その場で洗礼授けて、で、3時間後にも手に召された。あとでまた聖書の中から開きますけれども、圧倒する恵みというのは私たち自身も、想像もできないぐらいに神様は私を持ち運んでください。大事なことは、繰り返しますけれども、この神様を信じていく、当たり前ですけれども、神の御言葉が私のうちになるんだということを期待する者たちのうちに、神は今まで思いも見なかったことから表されてくるということです。この先生はね、とっても謙遜の方なんです。そんな出しゃばって何か言う先生じゃないんですよ。ですからこの先生もして、神様はその時を備えておられるということです。それほどに神の恵みは今まで味わったことないほどにあるということなんです。私はこのことを受け取りたいんです。で、それは、まず主が勝利してくださる。イザヤ書の今5章開いてますから、お隣の66章を開いてみてください。20節から言いますと、彼らはすべての国々から、あなた方の同胞を皆、主への贈り物として、馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて、私の聖なる山をエルサレムに連れてくる、と主は仰せられる。それはちょうどイスラエル人が捧げ物を清い器に入れて、主の宮に携えてくるのと同じである。私は彼らの中からあるものを選んで、祭司とし、レビートする、と主は言われた。私の作る新しい天と新しい地が、私の前にいつまでも続くように、主のを見つけ。あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも継ぐと書かれています。そして24節、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その字は死なず、その日も消えず、それは全ての人に忌み嫌われると。まあ、これは、前回見た1節から12節までの事柄を、こう、もう一度ここで置いているわけです。要するに、イザヤを通して神は、明確な悔い改めを求めているんです。悔い改まった者たちが味わえる恵み。それは、この20節から始まる全ての下げ物が集まってくる。そして繰り返し、私の作る新しい天と地が私の前にいつまでも続くようにと主は見つけをされているわけです。主は私たちに勝利者として与えてくださっていることです。2回ほど前にイザヤに出てくる主はどういう方であるか。愛に満ちた神か。そうじゃない。義の方か。そうでもない。それは力ある王としての主がここに描かれているんです。私に今必要なのは力ある王ではありませんか。もちろん慰めに富んだイエス様という方も必要ですよ。その部分はないわけではありません。 しかしそれ以上に、私たちが願い、主を求めることの中において、王として私たちに臨んでくださり、王としてすべてのものをなぎ倒してくださり、勝利を収めてくださる主が、今私にとっては必要なんです。この主が望むときに、あなたは神を見たでしょということができるようになるわけです。もしこれじゃなければ、主はあなたを愛してますよと、その先生を前もって準備したそうです。ね。S 学会の方で囲まれて会ってもくれないということがいとこから聞かれる信徒の方です。そうすると皆さんどうでしょうか。行く準備に御言葉を用意してですね、せいぜい神の愛はとこういうところでしょう。しかし彼のうちに、王なるイエス様が望まれたのです。もうその行くばくもないことを知ったときに、大胆に思いも見なかった。それは神の思いです。神は、そのために取りなし続けられたいとこの祈りを聞かれたのです。そして何としてでも天の御国に送りたいといういとこの祈りを聞かれたのです。そして神様はその方のうちに神を見させてくださった。そしてそれはその牧師にも同じように与えられていくのです。主は勝利者として私の前に立ってくださること。そしてキリストは、失礼、私たちはただただそこにへり下ることのみであります。66章の2節に、これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ。主の御告げ。私が目を止めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだと。こういうわけです。私が目を止めるものは、へり下って心砕かれていくものであるということです。じゃあ砕かれるのは一回限りでいいのか？そうじゃない。日々砕かれ続けていくのです。御言葉によって、またメッセージによって。私たちは御言葉に反発することがあります。時にはメッセージに反発することさえあるでしょう。私人間ですから。そして罪ある、許されたものだけれども、罪の根を持っているものです。いつでも罪は回復できるのです。怖いものですよね。ですから瞬時にして怒ることも、瞬時にして嫌うこともできるのは、私に罪の根があるからです。聖霊に満たされるのはそこを本当に聖霊にアレンジされないと、私いつでも人に対して傲慢にもなるし、メッセージに対してもそうなんです。ですから神様は、私が目を止めるものはへり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだと。神の御言葉を私たちはあれやこれやではなく、神の御言葉であるがゆえに、私はそこにひれ伏すのです。自分の感情や自分の経験ではなくて、神の言葉がこう語られているならば、それに私たちは従うかどうかなんですね。そのものに神は心を止められるというんです。ですから、神は圧倒的な王として臨んでくださり、私たちの過去が果たしてどうであったかを一切、神はそれを私に示さない以上に恵みを与えてくださる。しかし、私たちがへり下るならばということです。ですから、バプテスマのヨハネ語り、イエス様が語ったように、悔い改めよ、天の御国は近づいたという悔い改めも同じです。私たちは、日々死の前に砕かれていく必要がある。幸いなのは、砕かれる材料はたくさんあるということです。ね、そもそも、教会に来て、私人と群れますよね。交わります。これ自体が砕かれる材料です。あるいは私たちが砕いていってるかもしれない。砕かれていくということは、とても大事なことからです。人と一切群れなければ砕かれる必要もないのです。自分の好きなようにやればいいのです。ですから、私たちは100人が100人集まれば、10人が10人集まれば、好きである、嫌いであるという自分の感情レベルでのものが出てきます。しかしその中で私たちは、主はへり下るためにそこに置かれているということを私は知らなきゃいけない。そして、立つ者、上に立つ者が、人品ともに高潔で、誰がなんてもパーフェクトな者たちがリーダーではない。私自身がそうだからです。私の上の方ははるかにおられるし、下の者もはるかにいるし、みんな欠けたるものですよね。ですから、私はそういった身においてお互いに減り下り、使え、学ぶということが、この時に必要だということです。さあ、そこで簡単に、これは、新しいちょっと見づらいところで申し訳ないんですけれども、黙示録。 新しい天、新しい地という言い方はですね、新約聖書、旧約聖書出てきます。究極はどこかということです。最終ゴールは、黙示録の中に出てくる21章。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。これは、ヨハネが天に引き上げられて見た幻です。それを描いています。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たと。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられた方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものである。真実だと、こうヨハネを通して神は語られたのです。新しい天、新しい地、新しいエルサレムがこの地に出くる。これが神様の最終的な宣言であります。それはでも時間的に私たちは経験することはできません。ヨハネは引き上げられてそれを見たのです。あのエペソ2章において天に引き上げられ、イエス様と共に座せられるというこの領域状況の中にヨハネは見ることができた。そこに向かって私たちは今イザヤが語った新しい天と新しい地は、彼自身がそこを理解しませんでした。理解できなかった。しかし彼の発言はこのところをゴールとしているんです。そこでこの神様の新しい天、新しい地、新天新地計画というものを見ていくときに、神様に申し訳ありませんが、私の目ではなくて神様ということで、神様は聖書を通して私に新天新地を示してくださる。新天新地の手前には千年王国という言葉が出てきます。皆さんの中には、お分かりにならない方も、初めての方もおられるかもしれません。新天新地、黙示録の20章に描かれています。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉との上に首をはねられた人たちの魂と獣やその像をかまず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったと記しています。第二テサロニキも書かれていますけれども、最初に眠っている者たち、クリスチャンたちが天に引き上げられる。これを私たちはキリストの空中再臨の後に起きることです。その後に千年王国がこの地上でクリスチャンと共にイエス様は治めてくださる。なぜ治めてくださるのか。これは今日の時間がありませんから皆さんが考えていただければと思います。その手前に、まあ、私たち今この位置にすると千年王国は新天新地の前でありますけれども、今度は教会景況もしくは空中再臨と呼ばれるものが出てきます。主は空中に降りてこられて眠っている者たちを天に引き上げられて帰られる。でその後に千年間の王国を支配のためにまたクリスチャンと共に降りてくる。それが千年王国です。でその時には御言葉は教会ごと天に引き上げるとこう言うんです。ただしこの教会というのは建物ではありません。先ほど言ったようにイザヤの66章の2節を借りるならば、誠に心砕けた者たちです。主の前に御言葉によって私たちは本当に恐れおののく者たちが教会です。ですから神様の目線から見るときにですね、神が見る教会とは、キリストの前に心を砕けて、ただひたすらにキリストに感謝と栄光を表す、そして一つとなった教会しか目に映ってないんです。しかし現実にはどうでしょうか。広い意味での教会で考えるときに、宣教という志を失った教会もあります。もうそんなことはしなくていい。トラクトも配らなくてもいい。伝道しなくてもいい。ただ今あるものだけがいればいいという考えの教会もある。あるいはもっと手前に行くときに、ね、いろんな形において教会が内部分裂をしている教会もあるでしょう。様々です。 しかしそれらはみんな神様の目から教会として挙げられるときに、教会に属しているから教会ごと手に挙げられるんじゃない。キリストの体という教会を通して、心砕け、神の御言葉に恐れをののき、一つになって主を愛していく者たちを、主は宮として見ていくわけです。ですから、私たちは、単に教会に来ていれば住みではないんです。そうなるとそれはカトリックになってしまう。カトリックは、教会につながっているならば、煉獄ということがありますけれども、天に引き上げられる。かもしれない。しかし私の教会っていうか、プロテスタント、聖書的な教会は、教会ということのメンバーになれば、自動的に天に行けることではない。常に私たちは心砕けていくものであり、御言葉に立っていくものであると。その強さ、弱さあるでしょう。できているからどうはないんです。しようと思う心が一つにされ、主はそれを喜んでくださるということです。御言葉があります。第一テサロニケ。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きの地にご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることとなることになりますと。ここで空中で主はあれということです。これが教会経験もしくは空中再臨と呼ばれるものです。次に、その手前に聖霊降臨というのがあります。聖霊降臨というのは何かと言いますと、それは文字通り聖霊がすべてのもののうちに注がれて、使徒の働きの第二章を開いてみていただけるでしょうか。使徒の働きの第2章、有名なヨエル書を引用してペテロが説教したところですけれども、17節から、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと。ですから神様の理解では、ヨエル書から始まってこの主題教会の時にはまさに終わりの日そのものなんですね。言い換えると神の恵みの時でもあります。その時に我が霊をすべての人に注ぐと。私たちはこの2章の1節の五旬節、ギリシャ語ではこのペンテコステと言うんですけど、ペンテコステの日と呼んでますが、カトリック教会ではペンテコステという言葉は使わずに聖霊降臨という、ですから聖霊降臨運動と言っているわけです。まさに聖霊がその教会に集う者たちすべてに注がれていくことです。だから聖霊の恵みを受けなくてもいい、受けてもいいという領域じゃなくて、これは神様すべての人に注ぐと約束されたことなんです。これが終わりの日なんです。そしてこれは繰り返しますが、神様は新しい天、新しい地を、最終ゴールはここでありますけれども、千年王国時代、私クリスチャンはイエス様と共にこの地上のすべてのものを王として振る舞うことができると。あるいは空中再臨においてもここにおいて天に引き上げられていく。で、聖霊降臨を受けたときに初代教会の人々はどういう働きをしてきたのか。まさに新しい天、新しい地というものを作り出していってるわけです。そういう目で使徒の働きを眺めていくときに、今まで彼らが味わったことのない、例えばペテロなどを見るときにですね、私の行動の原理は過去に土台を置いて、そして頑張ろうとなるわけです。しかし、年を明けるときに三日坊主に終わってしまうのは、過去に振り回されてしまう。過去を捨てきれないからです。新しい気持ちで頑張ろうと思っても、なかなかやり通すことができないのは、どうしても私は過去に足を踏んでるからです。しかし、ペテロを例にとり、また後で例にとりますけれども、彼らは、あれ ?10 日前のペテロではなかったのかと。少し前の彼ではなかったのかと思わせるぐらいに、新しいペテロに生まれ変わっていくんです。そして彼らを通して、どんどんその領域は広がっていってる。そういった意味において、新しい点、新しいは、聖霊が豊かに望まれた時においてもなされていることだということです。ここに、2章の4節に、 皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださった頃、皆が聖霊に満たされていく。これが終わりの時代の特徴的な事柄です。これは恵みです。どんなに終わりの時代、なんかイメージが悪いですよね。終わりの時代って言って何かこう喧騒があって、混乱があって、混迷があってですね、あまりいいことはない悲惨ばかりが続く。でも、神様の目線から言うならば、教会に与えられた目線は何か。皆が聖霊に満たされるときに、大胆に彼らは人生を生きることができるようになったということです。ですから、私たちは確かに現実を見なければならないことがたくさんあります。見なければ生きていけない。同時に、神様の目線でも私は見る必要がある。神様はいかなる状況の中にあったとしても、私たちを通して、先のことを思い出されないように、私たちをそのように向けてくださるということです。皆さん、礼拝はそのために与えられた恵みですよ。皆さんが心からへりくだって賛美を捧げ、御言葉を聞き、応答の祈りを捧げていくときに、皆さんは週ごとに変わっていくことができるんです。そういった意味で私たちは、皆が聖霊に満たされることを祈っていきたい。そして、イエスの降臨があります。すべての始まりは、こっからと言えるかもしれません。イエス様は、私たちのために、文句なしにお生まれくださった。それは何か、あなたが生きるためです。あなたが先のことをとらわれず、豊かに日々生きるために、神様はイエス様をこの地に与えてくださったのです。これをですから皆さん、どうぞ個人的なものにしていただきたいんです。誰かがやってるからとか何かがやってるからじゃないんです。自分にとってはイエス様は本当に必要なんだと。あなたはいつまで過去のことにとらわれて生きればいいんでしょうか。あなたはいつまでも自分はこんな環境に生まれた、こんなことの中に自分はだから苦しめられていると、いつでも誰かを責任に転嫁してはいないでしょうか。もういい加減そのような生き方はやめようじゃありませんか。イエス様は、まさにそのあなたのためにお生まれになったのです。個人的に。ですから、マタイの福音書の中においては、実は新天新地の極意が表されている。祈祷会で極意という言葉を使わせていただきましたけど、それは答え示さませんでした。先ほどの、この黙示録の21章にも書かれているんですよ。ちょっと戻って見てみましょうか。この後前ですね。ここです。このところに21章の3節、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神ご自身が彼らと共におられると書かれているんです。新天新地の極意は何か、本質は何か、それは神が私と共に住むということです。むしろここでは神の幕屋が人と共にあるということです。これも深く考えなきゃいけない言葉ですが、今日は時間がありません、取り扱いません。で、この神が共に歩まれるという言葉は随所に出てくるわけです。で、新天新地を別の言葉で置き換えれば、神の国ということもできるでしょう。神の国のオーナー、主人は天地の作り主の父なる神様です。その神様が私と共に住むんです。黙示録の三章の中においては、見よ、私は戸の外に立って叩くと。あなたが戸を開けるならば、私はその中に入って彼と共に食事をすると言われました。まさに住んでくださるんです。新天新地は、この神が遠くにおられて、何か私なんか忘れ去られてしまっているだろう。地上でもそうだったように天でもそうだろうと。そうじゃないんです。神様は偏在な方です。どこにでも現れる、どこにでも覆われる方です。ですから新天新地の中において私たちは、モーセが父なる神と対峙し向き合って栄光の輝きを得たように、私たちも父なる神様と向き合うことが許されている。 もう100分の1じゃないんです。1億分の1じゃないんです。天の御国におられる方がどんなにおびただしい数であったとしても、私は私として神様と向き合い、神が共に歩まれることを望んでおられるということです。ちょうどそれはエデンの園を作られたアダムとの関係性です。そういった意味で私たちは、この主の降臨、イエス・キリストが降りられたということ。すべての基本はここから始まります。イエス様が降りられたということです。仕方なしになったのではいけないんです。本当に私にとってなくてはならない方として、私の人生を丸ごと責任を取ってくださり、丸ごと私の人生を追ってくださり、そして丸ごと私の人生を変えてくださる方、その方としてイエス・キリストがおられた。それは隣人のためではない、私のためなんだということを、本当に深く心の中にセットする必要があるんです。で、それは皆さん、教会来て何年目に可能でしょうか。信仰を持ったとき、洗礼を持ったとき、それは始まりですよね。受洗講座でお教えするのは、イエス様の入学をしただけであると。卒業式ではない。これから学んでいくのです。ですから私たちは、イエス様が分かったような子を下り顔してはいけないんです。もっと分からなきゃいけない。もっと知りたい。そして本当に深く。もうイエス様は世界の中でこんなちっぽけな私のために、人間の形を取り、十字架にかかられたのだということを本当に深く、心に、銘じていく。刻みつけていく。その作業が、クリスチャンライフです。ですから、日を追うごとに、私たちがどんなに神様に愛されているか、どんなに私のようなものを愛してくださっているかということを本当にわかるときに、私たちは、主は最高の友となり得るし、最高の方となるならば、何を失ったとしても惜しくはないのではないでしょうか。しかし、この神様は新約だけにこの新天新地という神が共に歩まれるという最高の恵みを与えだけではない。そうすると旧約の民はあまりにもかわいそうと言っちゃかわいそうですよね。無駄死にですよ。しかし神様は律法を与えられた。具体的には最初の律法はアダムが罪を犯したとき、犯す前にこの創世記の三章に最も最初の福音ということで、現福音が描かれています。創世記の3章をお開きください。3章の15節に、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を、彼はお前の頭を組み砕き、お前は彼のかかとに組み、噛みつくと、こう記しています。実はもっと遡れば、イエス、この神様がアダムを作られた時に園の中央の木を見て、食べていいものと食べてならない木を置かれたんですね。これが最初の律法です。アダムが選び取るのは、選んだ食べてはいけないという木を食べなければよかった。しかし、アダムは皆さんご存知のように、結果には取って食べてしまう。そして取って食べることによって、義の実を取って食べることによって、自分の考え方が最高であるというふうに立ってしまったんです。ですから、それは面々と今でもついてるんですよ。どんな人が言おうと、どんな本にあろうと、どんな環境にあろうと、自分の考え出した結論が最高だと。だから聖書とぶつかるんです。だから聖書を読みたくない箇所も出てくるんです。だからメッセージに対して反発も出てくるんです。それはある一部の人ではなくてみんながそうです。私もかつてそうだった。混じり気のない神の御言葉に対して私たちは必ずノーというわけです。そこから始まりまして、今度はモーセによって率いられたエジプトの民。その中において有名な十戒が与えられてくるわけです。これも律法ですよね。いわゆる普通一般的に律法というとこのところを示すわけです。十戒を。で、この十戒以外ではないんです。さらに、レビ記や様々読んでくるときに様々な規定が出てくるわけです。 しかしこの十戒は皆さん罪に定めるためのものではない。結果として律法によって救われた者は一人もいないと言われている。守り通せないからです。というのもその精神を守り通せない、殺してはならないという言葉の戒律があります。でも実際私は殺してるんですよ。どうしてでしょうか。心の中から出てくるものを神は見られるということです。殺してはいないけど、殺してることは何でしょうか。その人と一切関係を断つということです。自らですから、私は誰かを殺してはいないけども精神的に人を殺しています。もうあの人は一切口も聞かない、交わりもしない、何の益にもならない。バチバチ私は人を殺してる。ですから私たちはそういった意味において律法は本当にそれを救いの恵みとして神は示してくださったけれども、誰一人それに合格をする者はいなかった。そういった中で神様はイエスという方を究極に与えられていくのです。しかしこれさえ受け止めなかった人がいるということです。私は今の時代に生まれてよかったなと素直に思います。もし私がイエス様の時代にユダヤ人として生まれたら、このイエス様を素直に救い主で見ることができるだろうか。もちろん見た人もいる。しかし私たちはこの人の羊、一体どこから生まれてどこに育ったか、ね、こんなナザレの生まれからそんな救い主出るわけがない。大工そんなことはない。母子家庭ありえない。いろんな理由をつけて私たちはこのイエスのメシアを疑い反発するでしょうね。もし私がパリサイ人だったら、成り上がりの者がガリラからやってきてですね、ちょっと癒しをし、どんどん名声が高まってきて、今までコツコツコツコツ積み上げてきた自分の名声ではなくて、あっちの方のにわか人気の方が上回っていくときに、私の中には妬みが出てくるでしょう。長い間救われているのに、昨日今日来た人が奉仕に用いられていく、嫌だと思うのと同じですよ。常に私たちはそういった中において、本当に人間は進歩しているどころか、進化しているどころか、退化さえしている、変わらないんです。ですから聖書は2000年前でも今でも、これから2000年後仮にあったとするならば、2000年後の人々に普遍的な真理だというのは、人間の心というのは変わってないということです。むしろ衰えていくのです。で、そういった中で神様は私たちに最終ゴールだけポンと与えるためではなくて、このように神様はその時々において恵みを与えてくださっている。イエス様の生涯を見たならば、まさに新天新地を作り出しました。彼は激しい祈りと叫びを持って神とつながっていました。神が共に歩んでいました。ですからどんなに困難と呼ばれるところの中に行ってもイエス様は出ていった。どんなに人から蔑まれようとしても、卑しい方々のうちに出ていった。それは、全く新しい考えです。新しい行動規範です。どうしてそれができたのか。主と繋がっていたからです。あるいは、最後に、この主との働きを皆さんと見たいのですけれども、使徒の働きの2章を開いてみていただけますか。3章に来ると、私の大好きな箇所の一つである、あの生まれつきの盲人の足の苗た方の出会い、ペテロというような出会いがあります。これが最初の技と私は受け止めていますけれども、実は2章にこの新天新地の片鱗がここに表されている。それは41節に、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。37節には、人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。そしてそれぞれの罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと。そう言って40節に、その日に3000人ほどが弟子に加えられたと。で、3000人が救われたとは書いてない。弟子に加えられたんです。救われた者と弟子とは違います。弟子とは 自分の生涯投げ打って死の前についていく者たちです。どうしてそんなことが起きたのか。人間的には考えないことでしょう。だってその日悔い改めたんですよ。そして弟子に悔い改めたってことは、弟子団がいてその周りには群衆もいるんです。教会形成で言うと、より忠実な執事たちがいて、役員たちがいて、その前にヒラシントがいる。彼らはヒラシントではなくて一気に飛び越えて弟子に加わったというんです。なぜそんなことができたか。これが神様の時なんです。新しいテントは、全く今までではない新しいものを作り出していく。そして主が必要ならば、そのような勢いを私に与えてくださるということです。ですから、私はここに期待するのは、このことは文字通り今でも起きることなんですよ。なぜならば、主導教会の使徒行伝の一章から今日までは終わることなく続いているんです。神の勢いは劣れるでしょうか？どうでしょう、皆さん。川ならば劣れるでしょう。しかし、神様の勢いはいよいよ増し加えられていくのです。このような図で見てもわかるように、最初に律法の授与から始まり、イエスの降臨から始まり、聖霊降臨があって、この勢いはだんだんと神の深みが増してくる表れです。そしていよいよついにゴールは広い海である千年奥につながっていくのです。新天新地につながっていくのです。ですからその序章であり、本論であり、結論に至るまでの中において、私は今、いよいよ結論部分に差し掛かっている。その時に、神様は、こんなことが起きるわけがないということからを起こしてくださる。これはたまたま弟子が加えられたということだけですけれども、皆さんの身の回りにおいて、皆さん、想定外の事柄が起きる。悲しいことだって想定外が起きるでしょう。自分の身を正しくやっても交通事故にぶつけられ、もらい事故になってみたら、もう想定外ですよね。一日朝祈って、よし今日は祈れたって、ね、ルンルンで CD3 匹なら後ろからドンと疲れてみたり、横からボンと疲れたら、一転して地に落ちるじゃない。想定外のことはいくらでも起きる。これマイナスの面でしょ。じゃあプラスの面で想定外のことが起きないのか。起きるんです。起きることを皆さん信じますか？起きるんですよ。ちょうど当たりもしない宝くじを買って当たるようなもんですね。当たりもしないって当たる可能性が万分の一でしょ。私たちは信仰という宝くじを買ってるんです。ですから買った以上は神様は必ず、しかもそれは外れがないんです。すべての者たちに神は恵みを添えてくださるんです。私は期待をいたします。誰に？神様に。そして神様がこの教会を通して、日本の教会も含めて、本当に神様がこの地において、この年、栄光の年となるように、神の栄光が望んで、まさに神が私と共に歩んでくださる。ですからそういった意味でこのところではエデンの園へと私は帰っていくのです。私は行ったことがありません。見たこともありません。読んだことしかありません。でも神様は人と相交わるために人を作られた。それが回復を遂げていくのです。そして今その過程の中で、私は教会というキリストの体を通して、聖霊の宮として、今日時間がありませんから開きませんが、もし書き留めることができれば書き留めてください。第一コリントの6章の19節においては、あな神から受けたあなた方は聖霊の宮だとこう言っています。しかしエペソ2章21節では、今度はこの方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となると。第一コリント6の19では個人的な指針です。あなた方は聖霊の宮なんだ。今度エペソにおいては教会論を背景に描いてますから、あなた方が組み合わされることによって、それは聖なる宮へと変えられていくのだと。これは物理的な建物というよりも、人と組み合わされた建物を表しています。教会は聖なる宮だ。黙示録の先ほど開いたように、神の幕屋が人と共に住むというのです。まさに究極のゴールを今私たちは味わっているんです。味わう必要があるんです。味わう時に私たちは本当に主は生きとられ、全く私たちの能力を超えて神は新しい技を表してくださるんだ。創世記の一章に、初め神は天と地を作られた。何もない中でした。 同じように神様はあなたの人生の中に全く新しいことをしてくださるのです。皆さん、自分はこんなものだろうって誰が決めたんでしょうか。親は決めてないんです。自分が決めてるんです。その自分が決めている自己義を取り外さなきゃいけないんです。いよいよ私はへりくだり、心を砕けたものとして主の御言葉におののいていきたいのです。主はあなたを待っています。最後に今日の聖人歌でも開いた箇所なんですけれども、これを開いて終わりにいたしますが、マタイの11章、皆さんとご一緒に読むことにいたします。マタイの11章12節です。ページは20ページになります。新約聖書の20ページ。マタイ11章12節。下の段の3行目からですね。ご一緒に読むことにいたしましょう。はい。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。アーメン。天の御国は激しく攻められています。これは決してサタンが天を腐食し、侵食するためではなくて、むしろ、バプテスマのヨハネ以来、悔い改め神の前に立ち返る者たちが続々と現れてきた。その者たちが神の名を呼び、神を叫び始めた。今までは、諦めや失望感の中で与えられた習慣をただただやってきたかもしれない。しかし彼らは、神の名を呼び始めていくときに天国は激しく責められてきたと。皆さん、神は激しく責められることを望んではいないんじゃないんです。もっと責めてほしいと望んでいる。もっと激しく求めたい。ですから私たちは、教会が一つとなって主の前に叫びたいのです。それが教会に与えられた取りなしでしょう。教会が取りなすために祈るときに、その祈りは最優先に主に聞かれるでしょう。個人レベルで祈るよりも教会レベルで祈ることははるかに破壊力が強いのです。ピストルで撃つよりも大砲で撃つ方が威力あるように、皆さん、個人の祈りが決して聞かれないんじゃないんです。しかし教会が一つになってあることのために一つに集中して祈るときに、主は栄光を荒らしてください。私は天国を激しく攻めて悔い改めよ、天の御国は近づいているのです。地に栄光が表されると神は望んでいます。世の中はますます混乱するでしょう。しかし主の世界は、ますます栄光を表す時となるのです。期待しようじゃありませんか。そして私に与えられた唯一の武器、誰でもが行える武器、それは祈りです。心の中で祈る、口を出して祈る。とにもかくも祈ることによって主は栄光を表してくださるのです。なぜならば、神があなたと共に歩まれるからです。お祈りいたします。一言お祈りし、ご一緒に祈りましょう。愛する神様、あなたの皆を褒めたえます。あなたはかくも私のこの群れに、今年、イザヤ書65章17節をお与えくださいました。そして私はそれを握りました。そして愛する方と共に、この言葉を握り宣言します。神様、この教会に、キリストの体につながる方々が、志を一つにするときに、新しい天、新しい地が起き上がること。そして、先のことを思い出すことができないぐらい、主の恵みの大きさを味わい知る年となりますように。どうぞしよう。私はあなたに向かって祈ります。絶望した自分に向かって語りかけるのはやめます。主よ、あなたこそ主です。私を引き上げ、私の人生を回復させるために、イエス・キリストを使わせてくださった。誰のためでもない、私のためであることを感謝します。どうかここにおられる一人一人が、主を知る者となりますように、主をどうぞ導いてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。ご一緒に、しばらくの時に祈りましょう。応答祈りを下げましょう。ハレルヤ、神様、どうぞあなたの前に導いてくださることを感謝します。すべての人種が栄光を持って臨んでくださることを感謝します。
されている職場の中において神の栄光を見たいのです。どうぞその職場の中にあってあなたの前に祈ります。どうぞ神様、その血が激しく襲われるように、その血が豊かな恵みに伝えられますように、どうぞまず家庭の中にあって、ああ神様、個人レベルの中において、まず私のためにイエス様が降臨する、このことを味わい知るものでありたいと願う。主よ、あなたの栄光を埋めたいます。あなたの皆を伝えます。主の恵み豊かなりよ、豊かに豊かに主の栄光を持って臨んでくださるようです。ハレルヤ、ハレルヤ。おー主よ、私たちはあなたに忘れられた存在ではありません。あなたはどんなに何十万何百万いようと、ああ数え切れないほどの人々がいようと、私を覚えてくださって、私を知ってくださって、私が生き返るために、ああ神様与えた人生を豊かに生きるために、あなたは私を愛してくださって、ああ神が私と共に歩む、まさに神様はエデンの園です。神はアダムを作られた時に、神は彼らと楽しむためにアダムを作られたのです。愛するために作られたのです。互いに愛し合うために、ああ神様一つになるためにあなたはエデンの園を作られました。どうぞ神様、今私たちはあなたの前にあって導かれたいと切に望みます。あなたの栄光が豊かに望まれますように、おー主よ、豊かに豊かにあなたの栄光がもたらされますように、
愛する神様、 私たちは何気なく神様と、時には父なる神様と呼んでおりますけれども、あなたが私に示してくださっている愛、どれほど深いものであるかは実はあまり知らないのです。知ってるようで知らない。どうか神様、私たちがもっと本当にイエス・キリストを私のために使わせてくださった、そのことの悟りをさらに導いてください。そこには自分の罪の DNA である自己機とぶつかり合うでしょう。パールがかつてぶつかり合って悩んだように、私もぶつかるかもしれません。しかしどうぞその時にこそ砕けた心を与え、御言葉におののく者として、主よ、あなたを選び取る砕けるように。この一週間も神様、私を導いてくださって、その家庭、その学校、その職場、その地域において、主よ、私たちはあなたの名を呼んでまいります。主の栄光が豊かに表されるように。特に少年男子たちにとってみたならば、仕事の重圧の中で様々なストレスを抱えるでしょう。どうぞ愛する方々を特に覚え、健康を強め、そのストレスが祈りへ変えられて、主の栄光の臨在が豊かに下ろされてまいりますように。主の名を褒めます。どうぞ主を豊かに導いてくださるように。イエス・キリストの御名によって、ここにおられる全ての方々を祝福いたします。アメン。